発酵兄弟のコージートーク。
この放送は森永製菓発酵山梨の提供でお送りします。こんにちは、発酵芋男とゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄、ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟、発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。
ただいま僕絶賛出版ツアー中で、
はい、
で1個いいニュースあります。
お、
増刷決まりました。
おお、すごい。
え、
だってこの前出たばっかじゃないですか。
いや、なんかもう今ちょっとだいぶ時期経っちゃって1ヶ月ぐらい経っちゃってるんだけど、はい、実際は、5日で決まった。
すごい。何冊吸ったんですか？
4000冊吸って、最初の5日でもう在庫切れるから次増刷っていうのが決まりました。
おめでとうございます。
嬉しい。
まあ、出版ツアー行った先でもすっごいみんな買ってくれたりとか、とかもうすごい人だと何冊か買って配ってくれてる人とかいて。
あ、でもその気持ちすごいわかります。やっぱ読みやすいというか、切り口がすごいいろいろあるので、どんな人にでも読んでもらえる本だと思うので、配りたくなる発行本です、
いや本当ありがたいことです。
なんかその誰かのこういろんな人生の選択のこうきっかけになるような本な気がします。
ありがとうございます。
おめでとうございます。
じゃあここでもう勝手に言っちゃうけど、この番組に、お便りをくれて、かつ最後に本欲しいですって言ってくれたら、先着3名様に本をあげます。
めっちゃ大盤振る舞いじゃないですか。
まあ、でもあれか、持っててももらえれば嬉しいし、
嬉しいし、
あげれたりね、
なんでその本欲しいですって言って、ぜひお便りをください。
はい、いや、それちょっといいですね。なんで読みたいかとかね、
外国とかから来たら、
何を期待してるのかとかね、書いてくれたら嬉しいな。
ぜひ聞かせてください。そんな番組へのメッセージや、まあ、ひらくさんの本読んでみたいですとか、あと本の感想とかメールでもお待ちしています。
あと住所書いてね、送れないから。
あ、そうですね、その時はじゃあメールにも必ず住所入れてください。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。待ちしています。
待ってます。
見てます。
発酵
なるほどトーク。
このコーナーでは身近な発酵食品を取り上げて、食のメカニズムや文化背景、暮らしに役立つ発酵知識を解説します。今日のテーマはおすすめの発酵食の本。
お、結構なんか今回のテーマすごいね、
はい、なんかでも私たちよく発酵の話とかしてるじゃないですか、そうすると何の本読んだらいいですかとか、
聞かれるね、
あと自分たちも日々勉強でやっぱ本とか読んでインプットするので、なんか例えば平久さんも今回発酵文化人類学書くにあたってすごいインプットしたと思うんですけど、なんかこの本が参考になったよとか、
いいですね、
あと料理本とかでもこんなのおすすめだよみたいな、今日は話そうかなって思うんですけど。
いいですね。じゃあどんどん行こう。
はい、
じゃあ妹から行こう。
あ、私ですか。私はもうベタなんですけど、発酵でおすすめの本は、私が大学時代にお世話になった小泉武夫先生の本です。
何が一番いいですか、最初読むんだと。
私の一番のおすすめは発酵食品霊産っていう本です、
いい本だね。
今でもなんだろうな、1年に何回か読み返すぐらい発酵の原点というか、なんか発酵わからない人が読んでも面白いし、結構マニアックな世界の発酵の食品の話もしているので、こう勉強も兼ねて読み返しています。で、あともう一個小泉先生の本だと、すごい発酵ビギナーの人が読んだらいいなって思う本は、発酵美人っていう本があるんですよ。
甘酒とかの話は書
いてるやつね。そう、いろんな発酵、イラストもすごい可愛いんですけど、いろんな発酵食品を食べると体にこんな風にいいよとか、あと小泉武夫先生のこうおすすめの食べ方が書いてあるので、私はこの2冊がいいかななんて思います。
弟はね、じゃあ坂口健一郎さんの日本の酒かな。
お
お、これも超クラシックだけど、
それ本にも載ってました。
載ってる、50何年ぐらい前の本なんで、これ本当素晴らしくて、その日本酒作りを通してに、その和食の発酵の、まあ、最もエッセンシャルな部分をこうえぐり出していくっていうすごい本で、読んでるとね、なんかこうちょっとドキドキしてくるっていう。酒作るときこんなに考えてやってるんだっていう、日本の発酵 行文化すげえなーって思わせてくれる本なんだよね。大好きで3回ぐらい読み直してる。兄どう？
兄はね、あの手前味噌なんですけど、うん、料理研究家の、うん、土井義治さんの、うん、一汁一菜で良いという提案。
なんで手前味噌なの？
あの味噌汁の話なんで、
うん、
あそうそう、作るのに関わってるわけでも何でもないんですけど、うん、あのこの中に出てくるその料理がなんか、まあ、美味しく食べれたら一番いいんですけど、うん、でもなんかとにかく愛情を持って味噌汁とご飯を出してあげるっていうことの、うん、その行為自体が素晴らしいから毎日やりなさいっていう。だと気負いなく、うん、あの出汁もそのちゃんと取るんじゃなくて、あのもうワッと入れて、野菜もあるのをワッと入れて、あのなんだ手軽に作って毎日やりなさいっていう、なんかこう味噌汁作るのをこう後押ししてくれるようないい本なんですよね、
うん、そう、私もその土井義治さんの本読んで、
うん、
家族で感動したんですけど、
うんうんうん、
なんか今ってこうご飯を食べて、素敵なご飯を食べてる人がおしゃれとか、うんうんうん、なんかこうたくさんなんか食べに行ったものをおしゃれに写真を撮って SNS に上げるのがいいみたいな、
うんうん、
なんかこう自分を素敵に見せるツールみたいになってるけど、それって全然本質的なことではないんですよね、うんうん、まあ多分豊かに生きるとかでいいかもしれないんですけど、うん、なんか土井義治さんの本読むと、その晴れだけじゃなくってけの日っていう、まあ、日常が自分たちを作ってるんだよって言ってるのがすごくよくて、
うんうんうん、
なんかこう例えばご飯と味噌汁とお漬物しかないと、なんか申し訳ない気持ちになっちゃって、
うん、
今日これしかなかったみたいな、
うんうん、
じゃなくてそれがいいんだよっていう、
うん、
ちょっと私たちのこう後ろめたいところを肯定してくれるというか、
うん、
こんなんなっちゃったじゃなくてそれがいいんだって言ってくれてる本なので、
うんうんうん、
なんか味噌屋としても味噌汁のやっぱり力をこう再確認できてすごい感動した本なんですよ、うんうん、
確かにね。まあ、大宴会した次の日のお茶漬けとか超美味しかったりするもんね、
うん、そうそう、うん、
そういう風にやっぱね、うう食卓ってこう晴れと気があってね、
うん
うんうんうん、
やっぱごちそうもすごい好きなんですけど、
うん、
でも毎日ごちそう食べたら疲れちゃうじゃないですか、
うん、
そうだからそういう自分たちのやっぱ日常の、
うん、
本当はお母さんが作ってくれる何気ない朝ごはんみたいなのがいいよねって思える一冊かな。
箱芋とインスタグラマーじゃん
だからさ、ですか、
日常の何気ない味噌汁とかをこう、はい、超いい感じに撮るみたいな、
はい、
晴れなんだか毛なんだかよくわからないことやってみたらどう？
え、
あ、逆にね、
逆にあ、
すごく地味なものをこう撮るっていう、う
ん、そう、でも私も味噌汁すごいやっぱシンプルで、
うん、
そんなに余った野菜を入れるとかしかないので、
うんうん、
けどそれはじゃあ、うん、インスタグラマー的に
そう、ちょっといい感じでこう
、うん、面白いね、
うん、その土井さんの世界観をこうインスタグラムに登場させるってよくわからない感じでいいんじゃないですか、
うんうん、
味噌屋のこれ趣味じゃないですか、
味噌屋の、うんうん、そうですね、そう、味噌汁いいので、そういう一緒に楽しく飲めるといいなって思って、はい、この本は、
うんうんうん、
じゃあちょっと2ターン目僕じゃあ一冊おすすめしようか、
うん、
さっき日本酒のお話したんで、
うん、
今度はワインで、あの浅井薄介さんっていう山梨のワインレジェンドの比較ワイン文化校っていう、
うん、
これも超名著なんだけど、
はい、
これぜひね、あの特に山梨の人を読んでもらうといいね、
うん、
これはあの、世界中のそのワイン文化を紐解いて、
うん、
でワインってそもそも何だったのかっていうことを本当にそのブドウとか水とかから紐解きつつの、
うん、
じゃあ山梨とか日本のワインってどういう風なものを作ったらいいんだろうとか、日本人らしいワインって何なんだろうとかっていうのを考えるですね、
うん、
すごいこう哲学的なワイン本っていう素晴らしい本があるんですよ。これ僕めちゃめちゃ影響を受けました。
あとなんか兄あります？
僕あの雑誌なんですけど、うん、自由人っていう雑誌、
うんうん、
普通にコンビニとかでも買えるんですけど、はいはいはい、あそこ
自分で遊ぶ人で自由人、
そうそう、うん、自分で遊ぶ人で、もともと東京に出版社があったんですけど、もう新潟に、移って、
うん、
もう会社自体がで、お米をみんなで作って、
うん、
で今宿とかもやってるんですけど、
うん、
そこが結構食にこだわってて、で特に力入れてるのは米と味噌なんですよ、
うんうん、
で味噌も木桶で作ったお味噌をちゃんと吟味して、
うん、
あのお客さんに届けるっていうサービスまでしてて、で僕はあの、まあ、毎回買わないんですけどちゃんと見てて、うん、でなんか田んぼがある生活、
うん、
で味噌がちゃんとしてるみたいなのがすごくいいなと思って、うん、でそこから派生して宿もやってて、
うん、
だからまあ僕は将来宿やるとかはないと思うんですけど、
うんうん、
ただそのなんか田んぼを軸にしてるっていうその会社の考え方とか本の作り方がいいなと うん、毎回楽しみにしてます、
ね、うん、妹どう？
私なんだろう、最後にやっぱ料理するときに料理本もちょっと見たりするんですけど、うん、
ね、う
ん、
僕もよく見る、
はい、うん、で私の好きな料理本はあのてててTVとかにも出てる新藤舞子さんのお料理本がすごい好きで、
まいまいさん、
まいまいさんの料理の好きなところがすごい使う素材がシンプルなんですよね、うんうんうんうん、なんか料理本見るとえ調味料こんだけみたいな、うん、びっくりするんですけど、素材の生かし方がすごく上手で、うんうんうん、なんかこういう料理を自分でも作れるようになりたいなっていつも思いながら真似して作っていて、一番新しい本だとそう美味しい発酵食生活っていう新書も出ているので、それだとこう自分で発酵調味料を手作りできたり、発酵食品を使ったお料理なんか載ってるので、まいまいさんの本おすすめです。
いいですね、う
ん、
それも作ったやつをあのインスタグラマー的に撮ってもらえると
じゃあそれを楽しみが増えるな。頑張ります。はい、は
い、やっぱまだまだいっぱいあるけどね、
うん、
また
これなんかシリーズ化しましょうよ、うん、おすすめの本、うんうん、
これちょっと時間だったらこれも言いたいとか出てくると思うからやりたい、ね、う
ん、で今のは全部あの自分たちが勧めた本はブログに名前を残しましょうね。
はい、
はい、うん、はい、
しましょう。
以上発酵なるほどトークでした。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
あの本の話なかなか面白いねこれ、
うん、まだまだおすすめしたい本ありますよね。
あるね、
うん、
こんなに盛り上がるなんてなんか久しぶりにワクワクしました。
あと僕もあの、レシピ結構いっぱい読んでるんだけど、なんか好きなレシピ本とか紹介したいな。
そう、レシピ本って結構合う合わないあるじゃないですか、うんうんうん、なんか結構その自分が気に入った本を買っても、例えばその人通りに作ると自分の好みの味にならなかったりとかあるので、なんかレシピ本のね、うん、この自分の好きな味になるレシピ本みたいなとかで付けるの面白い
ですね。レシピ本3冊ぐらいあげたらその人の料理センスバレるよね。
あ、バレますね、確かに確かに。
なんでレシピ本っていうのもまた奥が深い世界ですね。
ちょっとこれ季節ごととかに、
はい、待てろ、
やりましょうかね。
はい、
はい、ぜひリスナーさんのおすすめの本も教えてください、うんうん。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミ横と
発酵兄ゴミキトシと
発酵弟グラヒラクでした。
前味噌です。すいません、また来週。
ここで森永製菓からのお知らせです。甘酒と白酒は同じものと思われがちですが、かなり違うものです。一般的に甘酒はご飯やおかゆなどに米麹を混ぜて保温し、米のでんぷんを糖化させたもので、アルコールをほとんど含まない甘い飲み物です。昔から庶民の手作り飲み物として親しまれていて、作り方も意外と簡単で一真似できるから一夜酒と言われていますが、清涼飲料水という位置づけになります。
森永の甘酒は夏は冷やして飲むのがおすすめ。お求めはお近くのスーパー、コンビニで。
この放送は森永製菓、発酵山梨の提供でお送りしました。